度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌242番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。中法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒とともに人信条を告白する。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第5章、1節から6節及び18節から20節、新約聖書の69ページでございます。マルコによる福音書第5章1節から、一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。ご生だから苦しめないでほしい。18節以下。イエスが船に乗られると、悪霊に取りつかれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないで、こう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたの作り与えてくださるその時の中で、私たちは一日一日を生かされそして過ごしております。今日もまた昨日と変わることのない一日でありますしかしその時の中を生きる私どもは確実に古びまた衰えてまいります。その時の中に自分自身の衰えというものを感じざるを得ない今日を過ごすのでありますけれども、しかし私どもキリスト者にとってそれはまた同時に、神様あなたがこの私に作り与えてくださるこれまで見ることのなかった一日、感じることのなかった新しい日々、そして知ることのなかったその時でもあります。神よ、今あなたが愛し支え導いてくださるこの楽北教会が新たな時を迎えようとしております。本日礼拝後に主任担任教師の招聘にまつわる臨時教会総会を開催をいたします。顧みますれば5年前この本当に足らざるふつつかなるしもべをこの教会の人々はあなたの御心と信じて洛北教会の主任担任教師として招いてくださいました。それからほぼ5年、これもまた本当に不十分な働きしかすることのできなかったものでありますけれども、にもかかわらずこの教会の人々は自分たちの牧師としてこれを支え、そして今日のこの時までを共に歩んできてくださいました。なんという大きな感謝であったろうか、そのことを思わざるを得ないのであります。そして今日次の1年間この教会を導いてくださる牧者を自分たちの主任担任教師としてお迎えする決議をなそうとしております。神よ、どうぞそのすべてがあなたの御心にかない、あなたの御業がこのところになされることができますように。しかしその任に就こうとしてくださる森里牧師はご自身の体にもまた弱気を覚えつつ、現役を引退した一人の牧師としてこの時を歩んでこられました。しかし今あなたの御心によってもう一度現役の牧師として、しかも主任担任教師として洛北教会の主任牧師というその激務を担ってくださろうとしています。そのすべてが神様あなたが備えてくださったことであると信じ、森里牧師とともにあなたの御心として受け止めたく願うものであります。神よ、総会の決議を経た上でではありますけれども、その務めに就こうとしてくださる森里先生をどうぞあなたが支えてくださるように、 その健康をあなたがいやまし支えてくださって、その尊い務めを果たしてくださることができるように守り導いてください。私どもどうぞその一年間の望みを経て、さらにまたこの教会の次の一年、二年、三年、五年、十年を共に仰ぎ見ることができるように導いてください。神よ、心より感謝をいたします。この群れに集められた私ども一人一人、そのすべての者の心にあなたが今豊かな感謝を置いていてくださること、どうぞ神様、その恵みにしっかりと応えていくことができるように、私どもすべてをあなたが守り導いてください。また過ぐる月の間、愛する者をあなたの身元に送られた姉妹がおられます。また自分自身の体に一層弱気を覚えて、この一巡りの日々を過ごしてこられた兄弟姉妹たちもおられます。神よ、どうぞそのお一人お一人をあなたが天台の慰めをもって慰め、励まし、また強めてくださいますように。神よ、あなたの時を生きる、あなたの作り与えてくださるその時をみんなで感謝して生きる、その豊かな恵みの中に新しい週もまた共に歩み出すことを得させてください。すべての罪をあなたの御前に懺悔告白し、そしてひたすらにあなたの憐れみを乞い願います。主よ、どうぞこの群れを守り導きたまえ。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今週は諸般の事情で説教黙想を書くことができませんでしたが、もし仮に黙想を書いたとすれば、どんな題をつけただろうか。私は密かに宝探しという題を考えておりました。ついにそれは文章としては日の目を見なかったのでありますが、というか私のいろんな諸状況の中で書けなかったんですけども、宝探しです。教会の中で宝探しですね、それはほとんど、まあ、あんまり親しみを、持っては経験しないプログラムかもしれませんが、イースターの日に卵探しですね、イースターエッグを教会のあちこちに隠しておいて、教会学校の子どもたちがその卵を探す、でそういったことからはあるいは経験がある人もあるかもしれません。それでは私は一体宝探しというそういう題をつけて、何を書こうとしたか、申し上げようとしたかと言いますと、実はそれは今日のこの聖書の箇所、マルコ福音書の随分長い箇所ですけれども、その中に一つ、いやどれもこれもがみんな神様のお言葉ですから尊いんですけれども、それでもなお一つ今日のこの箇所の最 最も尊ぶべき宝の言葉、それは一体何だろうか、そういう内容であります。皆さん一体何だと思いになるでしょうか。私はこの箇所を読んでおりましたときに、直感的に感じましたのは、19節、イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい、というこの言葉。特にこの言葉の中の、主があなたを憐れみ、憐れみっていうこの言葉、憐れむっていうこと、これが今日の随分長いテキストでありますけれども、その中から私が一つ選び出した宝物のようなお言葉であります。憐れむ、カトリック教会のミサに出られた方というのはあまり多くおられないかもしれませんが、私はかねて幾度かにわたってご紹介した通り、カトリック教会の人たちとは割と深い縁が結ばれてまいりまして、大学生の頃、近くのカトリック教会にボーイスカウトの団を立て上げるという、その教会のベルギー人の神父が私の教会に来られて、当時私はまだ大学生でしたけど、主任牧師に岡本さんを貸してくださいと挨拶に来られて、彼が今必要なんで、金剛カトリック教会というボーイスカウト団を立て上げるのに彼の力がどうしても必要なんで、2年間貸してくれって神父が、ベルギー人なんですけど、面白いですね。岡本さん、あなたの先生のところに行ってちゃんと仁義を通してきたからって、おお、面白いな。外国人だから余計そうかもしれませんけど、町内の祭りっていうか、祭りがあると、そのベルギー人の神父は一升瓶を2本紐で結んだやつをでのしをつけて、金剛カトリック教会ってのしぶら下げて町内会長のこれ挨拶に行ってましたね。カトリックってすげえなと思いながら、何でも受け入れちゃうんだと思ったのを覚えてますけど、何の話をしようと思っていたのか戻れなくなってきてしまいました、最近。あ、そうそうそうです。それで、憐れみ、カトリックのミサは式文が全部決まっています、言葉がね。その冒頭に置かれているのが憐れみの賛歌と呼ばれる、キリエレイソン、クリステエレイソン、キリエレイソン。洋楽でミサをお聞きになる方はもう何度も聞かれたと思いますね。プロテスタントであるはずのベートーベンすらミサソレムニスという楽曲の中でちゃんとこのキリエっていうのを冒頭に置いています。フォーレにしろ、ベルディにしろ、ありとあらゆる作曲家がミサ曲を作るときに冒頭はこのキリエであります。キリエレイソン、クリステエレイソン、キリエレイソン。主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ。私、中学校の時に初めてそれを聞いて、少し違和感を覚えました。友達を初めて連れて行ったんですけど、ちょっと恥ずかしい思いがしたんです。なんだこの集団はと。礼拝の冒頭に、主よ憐れみたまえ、キリストよ憐れみたまえ、憐れんでください、憐れんでくださいっていうわけですね。そんな人様に憐れんでもらわなければいけないような、あ、我々は存在なのか、なんか気恥ずかしいような思いがいたしました。しかしながら カトリックのミサに出続けておりますうちに、そうではないなというふうに実は思うようになったのであります。キリエレイソン、クリステレイソン、キリエレイソン、これを胸を打ちながら3回言うんです。キリエレイソン、キリエレイソン、キリエレイソン、クリステレイソン、クリステレイソン、クリステレイソンってね。でまたキリエレイソン、自分の胸を強く打ちながら、形だけじゃダメなんだってベルギー人の神父は言いました。本当に自分の胸を強く強く打って、もう息苦しくなるぐらいに自分の胸を強く打って、この言葉を言わなきゃいけないんだって彼は申しましたね。ああそういうものか。その憐れみであります。ある時、私の先輩、私は初めて副牧師をした時の主任牧師、彼が牧師の研修会がありまして、大阪の方で、それ一緒に出たんですけど、帰り彼の車に乗って、岡本さん、はい、今から病院に行こうと思うんだけど、君一緒に来れるかいって言って、いやいや時間がなければそのまま帰っていいんだよって、いやいや行きますって、誰のお見舞いですかって、僕の友人なんだって、牧師なんですね。その牧師の友達が今ある病院の精神科に入院している、しかも閉鎖病棟で、まあ、統合失調症を発症したされたんだろうと思うんですけども、その私の主任牧師と同じ時に安守礼を受けて一緒にスタートしたんだよって。ところが彼がそういうことになっちゃってねって、きっかけは何かっていうと、実に不名誉なことなんだとおっしゃいました。安守を受けてみんなに頭の上に手を置いて祈ってもらって、そしてこれから伝道者としての生活を祝福のうちに、喜びと祝福のうちにスタートしたはずなんだけれども、一番自分と親しいのが実は脱落をしちゃってね、ある一つの事件を起こして、非常に不名誉な事件を起こしちゃって、それで教会にもちろんいられなくなって、もう人間としても身の置きどころがなくってね、それで最後その病院にたどり着いたんだよ。ここ半年ぐらい会えてなかったから会いに行こうと思う。それで行きました、私も閉鎖病棟でね。でその病棟から彼のいる居室まで廊下を歩いていくんだけれども、もうその廊下を歩いている最中、もう両方の病室からまさに叫び声とも何とも、奇声とも何とも、もういうそういう声、意味不明の叫び声があっちからもこっちからも聞こえてくるんですね。入院している人々が叫んでるわけです。ギャーとかワーとかなんとか、この病棟で看護師をしている人々は偉いなと思いました。私なんかもうその叫び声というか、その声をちょっと聞いただけでもういたためらない、もうちょっと1分たりとももう我慢できないと実は正直その時思ったんですよ。こんなに悲惨なしんどい状況の中で、しかしここの看護師たちは24時間この人々のお世話をしてるんだな。そしてその牧師であった人のところまで、病室まで行った。私の主任が彼の姿を見ながら私にこうつぶやきました。いやー哀れだよな、哀れだなって。一緒に安守礼を受けて、よーいどんでスタートした、その友人の牧師が今は閉鎖病棟に一人入っていて、とんでもない失敗を犯してね、そしてもうそこに行って 気が変になる以外もう行き場所がなかったんだろうと思うと、その先生は私に言いましたね。あれだな。でもその時に私は思ったんですね。かわいそうに、あれだな、あんな哀れな状況にならずに自分は本当によかったなと、そう思ったかというと実はそうではなかったんですよね。私は彼の姿を見ている時に一つはっきりとその時に悟らしめられたことがある。それは何かというと、ああこの人は私自身だって、この哀れな人、その哀れさこそは実は私自身の哀れさである。私も一皮むけば彼と同じようなことを心の底では願って生きてきたのではないか。自分の本質が暴かれたらもう立つ瀬なんかない。その哀れさ、彼は本当に自分自身だ。イエス様はおっしゃいます。イエスが船に乗られると悪霊に取りつかれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。自分の家に帰れって言うんです。なぜならそこだけがその人の帰るべき場所だからです。その人の家である、その家以外彼の帰るところなんてないんですよ。それでイエスは言われる。そこへあなたは帰るべきだ。そして身内の人に、身内って誰ですか？ここで身内というのはこの人を徹頭徹尾憐れむべき人々であった。ところがこの男を憐れむべきその人々はこの男を見捨てて墓場の中に打ち捨てて鎖でつなぎ足かせてつないでいたわけです。もうその叫びと直面することが耐えられないからです。本当にあの病棟の暗い長い廊下を歩きながら365日、1日24時間ここに収容されているこの人々のこの叫び声を受け止めながら、それを自らの仕事としてやっている人々がいる。すごいな、本当にそう思いましたね。私だったらもう1時間だって耐えられない、そう思ったんです。その時にイエスは言われる。身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。主があなたを憐れんでくださったこと、すなわち本来身内の人がその人に示すべき態度対応であったはずです。それを主があなたにしてくださったんだ。この人は私だ。そして同じように主がその私を 憐れんでくださったのだと。ここで憐れみっていうのは日本語で言う憐れみ、何かこう同情心を持って上から目線でおかわいそうにってそういうことではありません、ね、聖書が語る憐れみというのは徹頭徹尾、まっすぐにその人に向かって歩み抜いていくことであります。聖書が言う憐れみとは、主があなたを憐れまれたように私もあなたを憐れむのだ。すなわちそれは、私はあなたを捨てないっていうことだって。そのまっすぐに一直線にこの私自身にまさしく憐れまれるべき存在としての私に万感の思いを持って憐れみを持ってこの私に近づいてくださるその神様の決意をこそ、それは指し示す言葉である。主があなたを憐れみあなたにしてくださったこと、それをことごとく知らせよう。このあと弟子たちがまさにこのイエス様のお言葉を受けて宣教の生活へと送り出されていくわけですね。ここで主の憐れみ、皆さん、ここで福音書が語る主の憐れみとは一体何か。それはすなわち主イエスの十字架の出来事であります。この人は私だ、この憐れまれるべき存在こそ私自身である、その私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ。そのようにしてあなたもまた主の憐れみの外側にいるのではないっていうことを証明をしてくださったのであります。その憐れみのみが、15節、彼らはイエスのところに来るとレギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなったと語ります。本当に驚くべきことだったんでありましょう。主の憐れみ、神の憐れみ、それはすなわち十字架の死に至るまでそれでも私はあなたを見捨てないという神の決意であります。主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。イエスの弟子たちはこの後このイエス様のお言葉を生きていくのです。主がこの私をそれでも捨てたまわなかったこと、それでもご自身の憐れみの範囲に外にこの私を除外されなかったこと、憐れまれるべき私であるから神がこの私を憐れんでくださったこと、あの十字架の死に至るまでその死を通して憐れみ抜いてくださったこと、それを聖書は私たちに神の憐れみだとそのように語るのであります。私たちみんなも神様がそのようにしてこの私自身を憐れみ抜いてくださったこと、そのことをしっかりと心に留めながらその恵みをまさに ことごとく知らせるものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、あなたによってこの私もまた憐れみの中に置いてくださいました。憐れまれるべきものであったから憐れんでくださったのです。神よ、そこに私たちはあなたの恩愛を見ます。まっすぐにこの私へと向かってきてくださる、そのあなたの愛であります。神よ、どうぞその憐れみをこそしっかりと受け止めることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。父なる神様、寒い季節の朝となりましたが、共に集い礼拝を捧げる幸いを感謝いたします。賛美を歌い、また御言葉をいただいて、この週をそれぞれに歩み出すことができます。どうぞ一人一人の歩みをあなたが守ってください。また愛する者を天に送った兄弟姉妹の上に、そしてまたこの街道での礼拝に連なることのできない高齢の者、また病の者の上に、それぞれにあなたの豊かな慰めと励ましを祈ります。あなたからいただいた豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日は礼拝直後にこの場で臨時教会総会をいたします。裏面に主任担任教師招聘に関する件ありますが、これは森里牧師のことではありませんで、次期の主任担任教師の招聘でございます。詳しくは総会の冒頭に説明をいたします。今週の集会は、1月中は、聖書研究祈祷会をお休みにさせていただきますので、休会となります。2月から、再開の予定をしております。その他、情報をご覧くださいますように。それではご起立いただきまして、朝英の541番
ストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。それでは臨時教会総会の準備をいたしますので、しばらくお待ちください。それではこれで本日の礼拝を終わります。総会には洛北教会の厳重倍参会員の方、どうぞお残りください。また倍席を希望される方も、この場所でお残りいただければ結構です。以上。